トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。今日は旧盆の入り、再び新型コロナウイルスの感染が広がりを見せる中、帰省を自粛する方もいて、いつもとは違うお盆を迎えているご家庭も多いのではないでしょうか。この番組でお話を聞いている市町村のトップもお盆を前に改めて注意を呼びかけていました。今日は富山市の森正市長にその呼びかけやネクストステージに向かう最近の富山市について伺いました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説、おかげさまで創業100年医薬品容器製造の阪神グループの提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は富山市の森正市市長です。森市長もお盆を前にして今月7日に臨時の記者会見を開き、新型コロナウイルス感染拡大注意報を発表し、特にお盆期間の注意を喚起しました。新型コロナウイルス感染が再び広がりを見せているという状況だと思いますが、市長の思いは？
そうなんですよね。大変心配してます。で、そこへ持ってきてお盆ということになりますから、お一人一人が注意して、自分で自分の身を守るしかないわけです。十分気をつけてほしいと思います。
今日はですね、その盆の入りなんですけれども、盆と言いますと富山大空襲のね。
そうですね、昭和20年の8月1日の夜半から翌2日の未明にかけて、市街地の 99.5% が焦土とかすという大惨禍だったわけです。で、8月1日には亡くなられた方を慰霊し、二度とこういうことを起こさないということを誓い合いましょうという意味で、感謝と誓いの集いというのを毎年やってて、私は市長に就任以来一度も書かせたことなかったんですが、今年の8月1日不覚にもですね、前の日に農作業しすぎまして脱水症状、すぐに入院ですと言われて副市長に代わってもらいましたけど、二度とこういうことのないようにしていかなきゃいけないと深い反省をしています。
その富山大空襲の資料、これホームページでの公開始まってますね。
はい、遺品とか新たな資料とかありませんかと市民にお声をかけていますので、提供もしていただいたりしております。
さて、最近の状況を見ますとですね、防災対策が気になるんですけれども、新しいハザードマップ、洪水ハザードマップ、これ配られましたね。
今までのように100年に一度予想される例えば水害というものに加えて、国の指導で1000年に一度というとんでもない大きな被害が出るようなものも含めて2つ記載されているわけです。で、そこをちゃんと受け止めてほしいと思います。明日起きても1000年に一度なので、例えばこれから住宅の建築を考える、そういう時に床下を高くすると、エアコンの室外機を高いところに置いておくとか、いろんなことを考えて進めていただけばいい。そのよすがにするものがハザードマップです。
防災対策ではですね、避難所が非常に重要になってくると思うんですが。
そうなんですね。一次避難所というのは小学校、二次避難所というのは中学校と、三次避難所はそれ以上高校とかですね、なんですが、今3密対策ということで、小学校の体育館でも他の家庭との間の距離を取るということが求められてきますので、一言で言うと入れなかった人をどうするかということが起きてくるので、一つには、二次避難所も同時に開放するというやり方ですとか、あるいは市が関与しているクレハハイツとか、八尾の悠々館ですとか、一時的にこの避難所として使わせていただくとか、例えばご協力いただけるお寺さんにその本堂を使わせていただく 災害協力協定結べたらいいなと期待してます。まだ交渉中ですけど、はい、
あと浸水の恐れが少ない公共施設の駐車場を開放したい、
はいはいはい、車で逃げるということも起きてきますので、これから、じゃあ車どうするんだということがありますので、公共施設の駐車場を使っていただくということを、まあ、発表しているわけです、
はい。まあ、九州などの大雨被害あったばかりですから、改めて防災への意識、これ高めたいですね。
そうなんですね。実は府中地域で400ヘクタールの水田の持ち主の皆さんたちが協力していただいて、水田から水が出るはけ口を小さくしてもらってます、
はい。
農家の方は本当は稲刈りする前コンバイン入れたいから早く水出したいと思われるんですが、そこをあえて都市住民のために協力してくれると大変いい話だと思ってます、はい。
農家が都市住民のために協力する、まさに共助の精神と森市長は強調されていました。富山市のネクストステージのまちづくりでは、こうした災害対策の充実も都市政策の要になってきます。トップインタビュー、いいね富山。富山市の森正志市長に小山健一が聞いています。富山市のネクストステージに向けては、まちづくりというマクロ的な視点、大きな目で見るだけでなく小さな目で見ても様々なところで取り組みが始まっています。富山市の最近の動きで気になっていることがいくつかありますのでお聞きしたいと思うんですが、まず今進んでいるのが就職氷河期世代を対象に職員募集されてますね。
今35歳ぐらいから40歳ぐらいの皆さん方というのはまさに就職氷河期で、自分が望むような企業になかなか就職できなくて、事前の策として違う企業に勤めたり、まあ、いろんな職種も違って、うまくなじめないとかいろんなことが起きて、あるいは非正規の人も多いんですよね。で、いろんなところで就職氷河期の人を社会人枠で採用しようというようなことが起きてきて、今月就職氷河期の人を一定の枠で採用するということをやります、はい。
それからですね、社会人向けの奨学金、この制度始まってますね。
これは今年からの新規事業なんですが、経済界の皆さんにご寄付をお願いして基金を作りまして、これを財源にやります。というのは、みんな東京の大学行くっていうようなことばっかりではなくて、高校出て富山で働いて、働きながら例えば法政大学と慶応大学の通信教育を受ける、あるいは働きながら富山大学の夜間に行く、そういう人たちに対して奨学金を出したい。1年50万円で4年で200万円です。で、卒業されてから5年以上同じ会社でもいいし違う会社でもいいんですが、富山で勤めていただければ返さなくていいというものを始めたんですね。今お二人申し出がのありました。嬉しいですね。
それからネクストステージのですね、街づくりで一つ大事だと思うんですけれども、コミュニティバス、マイドハイバス、これはやっぱり守っていかなきゃいけないという姿勢ですね。
もちろんそうです。富山市のコミュニティバスっていうのは立派な公共財です、それを守るっていうのは基礎自治体の使命ですから、例えば100円を200円にするっていうようなことが将来起きるかもしれませんが、でもベースの部分の運営費は市が払う、負担していく、当然のことだと思ってます、はい。
さて、8月22日、これはガラス美術館と市立図書館本館開館5周年を迎えるんですね。
そうなんですね。取り組みの前10年以上随分苦労してきましたから、はい、思い入れがありますけど、ガラス美術館も多いけど図書館にもいっぱい人が来てるっていうことになります。また観光資源としても使われていますね。池田安部商店さんの前に泊まったバスがみんなで連れ立ってガラス美術館を見にいらっしゃるとか、あるいは何といっても隈研吾さんの建築に対して建築のご興味ある人はそのためにいらっしゃるという人たちもいるわけで、まあ、ありがたいなと思ってます。
今までですね、やってこられたことがですね、一つ一つこう実を結んでるという形ですね、
そうなんです。富山キラリというのは駐車場がないんです、で、街の中に無料の広い駐車場を作るっていうのは、みんなが車で来るということにを誘導するわけで、そうではなくて公共交通で来てください、鑑賞が終わったらちょっとカフェで、ワインなど飲みながら、 あれは良かったねみたいな時間を持つ、これって随分その文化的で水準の高い暮らし方だと思います。
私も年齢をクリアしましたので、お出かけ定期ですか、これ申し込みまして、はい、バス電車利用して街歩き始めた実はばかりなんですが、見える世界が変わりました、はい、ぜひラジオを聴く皆さんにもお勧めしたい、
ぜひ使ってほしいと思います、
はい、これからは市民が実践し公共交通を利用した歩いて暮らせる街づくりを現実のものとすることが富山市のネクストステージで求められているような気がします。市が整備を進めてきた路面電車やコミュニティバスなどの公共交通の利用について、ネクストステージに向けて市民の皆さんも改めて考えてみてはいかがでしょうか。
よし、フィニッシュだ。
いつも正確、さすがっす。
ふん、日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす、先輩。
人と町の毎日を守る、ことぶき伝説。
ただいま、技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
騎馬民族の末裔たちは、動物の皮で容器を作り、命を守る。容器は、命をつなぐ。私たちは、医薬品容器の製造・販売を続けています。阪神グループ。
トップインタビュー、いいね富山。富山市の森正史市長に小山健一が聞いています。すでにですね、お休みは家事手伝いとしてのですね、仕事が始まっているようですが、森市長、このお盆明けはいかがですか。
特に今年は、去年まで一生懸命やってくれた96歳の父が入院しましたので、はい、家の隣にある梨畑、僕がやるしかないので、まあ、お盆15日の朝から出荷を始めます、うん、で収穫はおそらく9月の頭までだろうと思います。秋には剪定、はい、いろいろと難しい作業が目白押しなんですが、まあ、学びながら失敗しながらなんとかやっていきたいと思ってます。
受粉作業では農業サポーター制度を、ね、なんか利用されたという。
受粉だけじゃなくて適化作業、はい、たくさんなりすぎた実を適当な数に落とすという作業もお手伝いしていただきました。これは十数年前に酪農学園というのを思いついて、制度を私がみんなと一緒に作ってきたんで、まさか我が家はその皆さんお願いすると思いませんでしたが、大変助かりましたし、楽しく作業ができました。年金暮らしどころか、30代40代の女性の人もいたりして、よかったなと思ってます、
うん。まあ、そういうサポーター制度も含めて行政としてその収納支援も必要ですよね。
そうですね、農業は2つに分かれていくと思います。一つは大区画補助で AI を使ってスーパー農業になっていく、効率よく。でもう一つの側はですね、楽しみ、生きがい、そして、健康な食材を自分で作って自分で食す、その2つに分化していくと思うんですね。でこの脳の心って日本人の原点ですから、そういう意味で私の家事手伝いというのは、まあ、なりわいにはならないけれども、脳の心を大事にしながらこれからの人生を生きていきたいなと、まあ、こう思ってるわけです、はい。
それからスマート農業ですか。
さっき言った大きい方の話ですね。
これは来年度国への重点要望事業が初めて、
はいはいはい、少しずつやってきてるんですね、社会実験的に。でそれを特に水橋市で一区画1ヘクタル補助という国営の補助整備事業が始まりますから、国に支援をお願いしたところです。
まあ、スマート農業の推進を含めましてですね、富山市のネクストステージのベース作り、森市長に期待いたします。
お任期満了までしっかりやっていきたいと思ってます。
来年の任期満了後は家業の梨の果樹栽培、果樹手伝いと公言している森市長。路面電車の南北接続で一つの到達点を迎えた公共交通を軸としたコンパクトシティに続く富山市のネクストステージについて、さまざまな構想のベース作りを進めています。今日は富山市の森正史市長に伺いました。トップインタビュー、いいね富山。来週8月20日は船橋村の金森勝夫村長に、 人口増加や村が進める農業ブランド化の新たな動きについて伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説、おかげさまで創業100年、医薬品容器製造の阪神グループの提供でお送りしました。